注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉住智彦です。
はい、北書店の佐藤雄一でございます。
なんかね、そう、なんだかんだ今機材トラブルがあっていろいろやって
る。
日付が変わってしまいましたよ。
軽く小1時間うだうだやってたって感じ。30分ぐらいか、
40分ぐらいですね。
3、40分、
まあ、さっきちょっと収録 10分ぐらい収録してあまりに音声が悪くて
途切れ途切れでなんかね、グルーブが生み出せないなと思いながら、ね、
そう、スカイプが調子悪いから、
まあ、
そう、ズームでしようって言ったら、ズームがなかなか接続できなくてね、四苦八苦してたんですよ。
俺、ズームもそもそも使えないでないんですわ、そもそもが。なんか今日、久々に画面開いた気がする、ズームの。
はい。そういうわけでね、うん、日付が変わって、
最初からこれでいいんじゃん。
8日になっちゃいました。
そうですね。最初からスカイプじゃなくて、こっち
で、
ね、
うん。ズームにしましょう。なんか、スカイプも流行ってないんですよ。
俺、その辺が分かってないんだけど。ズームはまあ、いわばこのコロナ禍以降に、こう、フィーチャーされてきたって感じ、
ね、そうそうそう。あのね、ズームが、その、在宅、リモートワークで、すごいフィーチャーされて、
はい。
楽器のさ、はい、エフェクター作ってるズームっていう会社が、勘違いで、ものすごい値上がりしたんですよ。
はいはい、そうなんだ。
全然関係ない業務なのに。
そうなんだ。
はい、元からね、ズームのね、エフェクターとか、はい、MTR とか、はい、すごい、はい、ローランドとかに比べて安かったから、僕は結構好きで使ってたんですよ。
なんかこれタイムラグもなくて全然いい感じで喋ってて。
あ、タイムラグ、スカイプだとありました。
めっちゃあったし、途切れ途切れでなんかこうリズムがつかめないやとか思ってたから。
ああ、そうだったんだ。こっちはね、全然問題ないから、やっぱスマホとパソコンの違いですかね。
なんなんですかね。なんかだからほら、割と声も張らんきゃいけんような感じだったから、スカイプって。これ今さらっと喋ってる感じ。これ僕声結構拾ってます、普通に。
とってもよく聞こえます。
うん。ああ、よかったよかった。全然やりやすい、やっぱりこっちの方が。うん。
そう、そういうわけで今日は古畑任三郎のセカンドシーズンの3回目で、はい、7から9話ですね。
7、8、9といきますか。
はい。そういうわけで、はい、ね、うん、こうしてる間にね、僕は鎌倉殿の13人、うん、今放送中の4話まで放送している大河ドラマを見始めたんですよね。
はい。まあ、いい感じですか？
それがですね、結構面白いので、もしかしたら1年通して見るかもしれません。
はい、ああ、いいなぁ。大河ドラマ1年見るって、独眼竜政宗からないよ。
渡辺謙。
渡辺謙だね。俺中学生だったな、あれ。
俺も見ましたよ。
あ、本当に。
うん、なんで独眼竜政宗が、なんか、うん、僕のね、周りでちょっと流行ってたんですよね。
なんで
なんでかわからない。
これなんでかって言ったらね、間違いないけど、ネーミングですね。
ああ、そう。
独眼竜政宗。うん。あれ、うまい。テレビタイトルっぽいじゃん、やっぱ。
ああ。
そんで、伊達政宗なんてさほど知名度なかったよって。
そうですよね。あとね、
うん、
伊達政宗の甲冑がかっこいいんですよね。
ああ、めっちゃかっこいいんだよ。
いや、だから戦国みたいなやつで。
なんかさ、戦国時代なんて割と授業でもずっと過ぎてくっていうか、
ええ、
なんか、信長とね、秀吉と家康ざっと やってみたいなさ、
ええ、
感じがあるじゃないですか。で、一般的な知名度も大体その3、この3人っていうか。
ええ、
で、そこに来て、こう、伊達政宗ってなんかね、こう、最後の最後まで割とこう、態度ははっきりしなかった、こう、戦国、最後の戦国武将みたいなね、東北の、まあ、当時や秘境みたいな場所にあってさ。
ええ、
で、なおのこと、この独眼、片目もないっていうのも実際の話でもって。
うん、
で、こう、独眼竜政宗なんていうのから、もうこれもネーミングの妙としか言いようがないというかね。
まあ、あと、
何ってなる。
渡辺謙が新潟出身っていうのは関係ありますか？
あ、いやいや、新潟だけじゃなかったんじゃないですか、独眼竜政宗ブームっていうのは。
お
ー。
う
ん、あ、なんか渡辺謙が新潟ってのもだいぶ後から知ったような気がします。
なるほど。これはいつ知ったか今思い出せないですね。はい
でもなんかやっぱりそのね、
お茶
の、
まだお茶が新潟出身っていうのも、はい、必殺ブームの後で知りましたよ。
なんかね、その、まあ、僕が中学 校で中学1年2年とかだったっていうのもあるんですけど、
はい。
まだお茶の間が強いですよね、時代として。お茶の間で見る、うん、お茶の間でテレビを見るっていうのがまだ強い時代なんで、
うん。
まあその中においてもその独眼竜政宗というネーミングも相まって、すごい若者、うん、子供たちまで引きつけたっていうのはあったと思います。それまではもっと大人が見るようなもんだったのが、
はい。
子供たちも注目してたっていうのは多分僕だけじゃなかったと思うんで、同じクラスで見てるやつもいっぱいいたから。
ね、なんで見たのか全然意味がわかんないな。
うん。いや、もうね、まあ、独眼竜政宗というネーミングとしか言いようがないです。
そう、三谷幸喜さんの大河ドラマ、ね、新選組はね、はい、ちょっと見始めたけど、1、2話見てすぐやめちゃったんですよ。
はい、ああ、まあ見たい思いはありながらな、見たことないんですよ。
うん。
1年通して見続けたってことがもう本当になかなかね、難儀で難しいんだよね。
僕はね、その後 ね、年へと待つ。見て、あんま面白くなかったんですよ。
ね、うんうん、
で、その後、龍馬伝を福山雅治のオールナイトニッポンを聞いてたっていうので、
はい、
福山雅治がラジオで、はい、主演だったので、たびたび喋るのに、話題についていくために見たら、はい、結構面白くて。
面白かった。あれ、龍馬伝、福山の龍馬とハマってましたよね。俺あんまり見てないんだけど、うん。写真のビジュアルだけ見た感じだと体型とかもすごいイメージに近いなと思って。
よかったんですよ。
ね、その手があったかと思いましたけどね、俺、あれを見たときは。
そう、それで、その後、うん、八重の桜っていう、うん、綾瀬はるか主演の福島の鉄砲
火事。震災後にやったやつだよね、う
ん。それがむちゃくちゃ面白かったんですよ。僕の中で戦国じゃないや、大河ドラマ史上ナンバーワンは八重の桜です。はい、
おー、そうなんだ。
あのね、合戦の場面がね、すっごいいいんですよ。はい、主人公の八重が、鉄砲を撃つ場面がもう凛々しくて、すごいいいですので、ぜひ、機会があったら皆さんご覧ください。結構 CG とか、VFX とか、技術が発展して、
はい、
それ戦国じゃない、合戦の場面がすごい生々しくて、迫力があるんですよね。
はい、はい、はい。
あと、全然大河じゃないんですけど、坂の上の雲っていう、
司馬遼太郎のね。
司馬遼太郎原作の、うん、日露戦争の、
うん、が、秋山兄弟と、
正岡子規の。そうそうそう、あれ、むちゃくちゃ、合戦場面がすごかったんですよ。あれ、それ短いので、おすすめですよ。うん、ぜひ、もし、NHK のアーカイブであったら、見てみたらいかがでしょうか。
見たいと思ってんだけど、俺ね、昔、小説は夢中で読みふけたんでね。
おお。
坂の上の雲とか、龍馬が行く雲だけど。
ははは、
うん。
僕ね、あれは読みましたよ。峠。
めっちゃ面白いよね。
河合嗣之助、うん。そう、映画がね、コロナのせいでずっと延期しっぱなしっていう。
そうだよね、う
ん。そう。本当はもう一昨年ぐらいに公開の予定だったんですよ。渡辺謙ですよね。
渡辺謙だったっけ？
確か。
あんまし詳しくないんだけど
ね。ねえ、河合嗣之助が、うん、そう。ね
え、本当だよね。ちなみに古畑任三郎がね、ね、
はい。
あ、まあ、ここで関係してくる話がリンクしてきたけどさ。
おう。
古畑任三郎始まったのが、
あ、ちょっと待ってください。ちょっと今、峠をね、不安になって調べたら、渡辺謙じゃなくて役所広司でした。失礼しました。
そうだよね。なんか違うなと思って。
お恥ずかしい限り。
いやいやいやいや。っていうのはね、そのね、96年の1月から始まったんですよね。
お、
古畑任三郎ね。
はいはいはいはい。
第2シーズンをね。
はい。
でね、この時代で、この時に本当に思い出す出来事が、やっぱ司馬遼太郎が死んじゃったのね。
ああ。
司馬遼太郎亡くなったのがね、確か96年の2月で。
は
は。俺もう本当に夢中で読んでた人だったから、
この96年、何読みました？
いや、だから今言ったような、その、峠もそうだし、鷹の上の雲もそうだし、龍馬が行く、菜の花の沖とか、もう、あれ、あらゆる長編読んだんです
よ、ね。あれ読みました？新選組のやつ。
燃えよ剣。
燃えよ剣。
あ、めちゃめちゃ読んだよ、もう。
あれね、映画が去年あって、すっげえつまんなかったんですよ。
あれはね、ちょっとね、無理でしょ、映画は、って感じがするけどね。
なんかもう、ダイジェストっていうか。
原作が面白すぎる。
あらすじを辿ってるだけみたいな。
あ、そうなんだ。
そう。
まあちょっと無理があるかもな。
うん、
まあそれぐらいかっこよすぎるからね、やっぱね、もよけんももう、 ものすごい映像的だしね、うん、その小説自体が。うん、だからこう、古畑の第2シーズン見てる頃って、ちょうどその今回喋るこのあたりっていうのは、
はいはいはい。
まあ、だいたい2月ぐらいの出来事なんでね。だからもうね、ほんと、司馬遼太郎ショックが俺の中でかなりでかかったっていう。
おお、俺はね、
そういえば今
思い出した。峠しか読んでないですよ。
あ面白いですね、峠もね。
そう。
龍馬が行くなんてマジ面白いよ、でも。読み出したら止まんなくなると思う。
いやー、それをね、読まずに大井龍馬しか見てない、うん、読んでないことが、まあ、ちょっと自分の中ですごい、パズルがハマってない感じがするんですよ。
そうですね。まあでも、理解度が早いんじゃない?でも、龍馬が、大井龍馬を一通り見てるから。
大井龍馬を見た、読んだ上で、安住の、セカンドシーズンのやつも読んだので、補強されてるんですよ。
武田鉄矢のバイブルですからね、でもね。龍馬が行くわね。うん。なるほど。
そんなことがありました。
大河ドラマといえば、って感じですね。はい。
さあ、そういうわけで、じゃあ、古畑任三郎行きますか。
さあ、
セカンドシーズン第7話、投資で言えば18話で、偽善の報酬、はい、あ、じゃないや、
同期の鑑定、
ね。同期の鑑定。投資で言うと20話ですね。
投資20話。第2シーズンだと7話。
はい、7話。
はい。
じゃあ、あらすじ読みます。
はい。
骨董省、春宝堂の主人、沢村藤十郎は、美術館長永井角野卓造と共に、骨董品の贋作で荒稼ぎをしていた。しかし陶芸家、川北百貫、夢二糸氏に贋作の慶長の壺を博物館に出展していることを暴露されそうになり、彼を射殺。永井に物取りが侵入したように偽装工作させ、川北が入手していた新作の慶長の壺を取り戻す。しかし、永井はその際に、金銭目的で川北の作品を数点盗んでしまう。その後、古畑の捜査の手が伸びると、おじけづいて自首を提案する永井。しかし、それを聞いた春宝堂は逆上、自殺に見せかけて永井をも殺害し、永井が川北の作品を盗んだことを利用して、川北殺害の罪をなすりつける、という話です。
なかなか恐ろしい男だ。
ねえ、二人殺してますからね。何でも鑑定団の中島清之助が二人殺してるみたいな感じがする。
まあなんかね、この美術の世界で生きていくためには、みたいなのがあるのかね、なんか。
ねえ。
下手見せたらもう終わりみたいな。
そう。
あんのかしれないですけどね。まあ、沢村藤十郎さんって本当にこれ、現代劇でね、初めての現代劇みたいなことなんか書いてあったような気がしたけど。
あ、本当に。歌舞伎かなんかの人ですか?
歌舞伎俳優ですよね。
お
ー。で、そう、なんか60年代、70年代あたりになんかちょっと時代ものはなんかちょっと出てたみたいなことがあるみたいですけど、まあおそらくこれ、現代劇として初めてで、テレビドラマ自体何十年ぶりっていう感じだったみたいですけど。
なるほど。
で、まあどういった経緯があったんでしょうかね。
ねえ。
なんか当時50何歳じゃないかな。
まあ歌舞伎の人がね、テレビに出てくるとね、もうずっとテレビに出てる人みたいな、普通にいますけど、みたいな感じになるんですよね。はい
もう、なんかね、何ランクも上の扱いですね。
そう。そうでも、その扱いに別に、はい、それで、高桁履いてるみたいなことないじゃないですか。
はい、はい、はい、それはそ
う、ね。どっしりしてるじゃないですか。
どっしりしてますよね。
ねえ。
うん。まあ、ザ・ベスト10にたまに、めったにテレビに出ないフォークシンガーが来るとどっしりしてるのと同じですけどね。
そうですよ。
普段出てるアイドルたちはちょっと隅に追いやられちゃってるみたいな。
ねえ。
そういう感じがテレビ、そういうテレビでもそういうことがあるっていうかね。
うん。
うん。
まあテレビが一番上じゃないぞみたいな。
テレビなんか芸能系じゃないですか、もう。伝統芸能の人たちからしたらもう。
ねえ。そう、そんな人が美術館長の長い。角野卓造じゃねえぞっていう、ね、
いい味出てたな、角の立つ。小物感がすごかったですね。
やめとけっていうのをね、全部やっちゃうっていう。
俺もうね、まあ、話の順番があれ全然しちゃうけどさ、うん、分断作戦というかもう角の卓造のところ、永井さんのところに、
はい、
古畑と今泉が訪ねてくシーン、俺も大好きで、俺。まあ、小泉さん的にはもう気持ち、なんか、それこそ古畑が嫌いっていうかさ、ふざけんなっていう要素になるんだろうけど、もうマジもういびりとはこのことでしょってぐらいさ、も
う。そうですね。
ただ、長井がもう全く自信がないからさ、挙取っちゃってるっていう感じ、
うん
ね。で、今泉は今泉でガチで骨董が好きでさ、
うん、
なんか、うん、すごいこう、そのバランスが面白いっていうかさ、なんか。なんかね、はい、いろいろ聞いてくんだよね。その、私、お前、なんだっけ、私は、あの壺を見たときは、びっくりしたよなんつって、あの壺、この壺でしょ、言うならってさ。そういうツッコミするわけ。私の田舎じゃ、このぐらいの距離のこと、あのっつうんだよ。この、その、あのだよ、そんなに怒らなくていいでしょ、みたいな、やりとりとか。
かわいそう。
かわいそうとかね、ちゃっかしっと、その、今泉がそれ見て、また横でそれ、壺見て泣いてるわけよ。泣いてんの？なんて、なんか涙出てきちゃって、うん、わかるわかるわかるとかって。ああいうのももう完全に今動揺させるっていう感じでね。なんかほっともう、あの場面はもういたたまれないっていうかもう、お前、持ちこたえろよ、長いって感じでさ。
うん、
もう見てらんねえの、これ。
そうですね。
あでもね、俺はでもね、それをマイナスポイントとは全く捉えずに、本当に面白く見てたんだよね。面白すぎると思って。うん、でもさ、角の卓造目線になったら、それこそもう嫌な奴以外は何もんでもないっていうかさ。
もう意地悪やめてくれて。
意地悪極まりないよ。まあね。ちなみにこれ冒頭に戻りますとですね、古畑が、はい、まあ、登場がちょっと遅いじゃないですか。これなんか、
はいはいはい。
ね、最初はひとしきりこの、春報堂の主人とこの永井さんが共謀して、はい、いとこ石匠だよね、夢二
石。そうですね、陶芸家。
いとこ石匠が、夢二石が、まあ、陶芸家、川北百貫で、まあ、
人間国宝、
ね。人間国宝でさ、それでまあ、なんだかんだって言われて、ね、なぜならこれ私が作ったんだってね、で、本物もここにあるなんて言われりゃ、もう、偶の根も出ねえ感じでさ、まあ、それを突きつけられちゃって、まあ、結局、まあ、殺すっていう、まあ、そういったのがひとしきりあって、古畑が出てくるっていう感じで。うん、あれ、今回さ、小石川ちなみの結婚式行った帰りなんだよね、これ。
はいはいはい。ありましたね。中森明菜。
中森明菜。なんかもう、ああ、なんか、いやー、そうなんだ、みたいなさ、なんかよろしくやってるよな、中森明菜と思いながら。
ねえ、しょっちゅう出てくる。
いや、しょっちゅう出てくるのそうだけど、なんか順調に幸せつかみすぎじゃないですか、あんたみたいな。なんか、いいんですかみたいなね、感じの。うん、
ええ
ー。明らかな計画殺人だったはずなのに、みたいなね。うん。まあ面白いなと思って。ね、
しかも、このシリーズ屈指の、かなりの、なんか、凶悪な殺害方法なのに。
まあ、凶悪な殺害方法つうか、死んだ人を思うとね。
そう。
この死に方は嫌だなっていうのはあれ一番嫌だよね。
ねえ。
徐々に疲弊してって死ぬってたまったもんじゃない。
ガシじゃないや、
酸欠。
そう。
余ったもんじゃないじゃん。
真っ暗闇で。
ねえ、恨みを募らして死んでいくのかな、みたいなね。
ねえ。
こんなん溜まったもんじゃねえやっていう感じがあってさ。
ええー。
うん。思わずそんなこと考えちゃったな、と思ってね。
そうですよ。
うん。でもなんかね、まあそしたらなんか物取りの強盗、あれにしちゃ、まあ、なんだったんだろうね。最初何があれだったんだかあんまし覚えてないんですけど。破片が体の下にあったとかなんとかすんの、ね、
あ、そうそうそう。偽装で、ガラスを外から割ったら、死体の体の上にガラスの破片が乗っかっちゃって、これは、物取りとしてはちょっとおかしいぞってなるんですよ。
そういうことでしたっけね。
うん、
ただなんか最初、そのまま、現場が終わっ、古畑との面倒し終わった後、あの場ではなんか引っかかりあったんだっけかと思って、あんまし覚えてないんだけどね。
そうですね。なんか、
その後だよね、もう一回忍び込んで、
うん。
あれ違ったっけ陶芸、作品がなくなってるとかね。
そうそうそうそうそう。
ねえ。あれ違ったっけ古畑が最初に行った時ってもう、盗まれてたっけ
どうだっけな忘れちゃいましたね。
まあ多分盗まれたのかな
角野卓造がね、
うん、後で行って盗むんだよね。
そう。
うん。あれも何のためにもう一回行ったんだか、いまいち分かってないんだけど、あれは、要は、春報堂のアリバイ工作のためなのかな。
あ、そうですね。そっから電話をかけるんじゃなかったでしたっけ？
そうそうそうそう。電話を、百貫が電話してきたっていう。
オークション会場ね。
オークション、あれオークション会場って言うんだっけ、あれ。そうそう。そこに百貫が電話かけてきたみたいな手を装うんですよね。
はい。
で、まあ、それをする段取りだったのが、なんか、せこせこと作品を盗んでたから時間が食っちゃったみたいな、そういうことだったのかな。うん。でしたね。そんで何だったっけ？そんでもう一回もう一回行ったら、この辺の、この棚の中に、この棚の上に何かありませんでしたかって、古畑に言われて、あ、ここには先生の作品がありましたなんつって、行ったから、じゃあ最初から多分なかったんだな、あれな。
そうですね。
警察が入った時はもうすでになかったってことだね。
ええ
ーうん。で、春報堂はそれが分かってなかったっていうことだよね。で、内心、あ、お前がやったんだなっていう感じで、そう。で、こう、ありがとうございましたっつって解散するときにひっそりとポソッと地ぶたれっつうんでね。
そうそうそうそうそう。うん、
そうで、それをまあ古畑が耳で聞いてたっていう。
うん。
うん。そうだそうだ、そんな感じでした。なんかね、オークション会場の場面とかもなかなか俺は面白かったですけどね。
今泉がね、落札しちゃうんですよね。
落札、ね、喋ってる間にもどんどん進んでってるのに、分からずにっていうね。
そう。
ね、なんだっけ、あれ。
仏像を落札して。
千枚だ、千枚っつってね。
そう、1万2000だと思ったら120万だったっていう。
二桁上げてたっつってね。
そう。あんな一般人が参加して落札していいんですかね、うん
うん、まあ、春報堂の連れってことでいいんじゃないですか。
そっか。
だから普通はダメなんでしょうけどね。
うん。
うん。わかんないですけどね。そう。まあまあまあまあ、永井さんの態度がまあ普通なんだろうな。俺にはもう耐えられん。俺にはもう耐えられんね。捕まるぞ俺たちなって言ってね。
うん。
春報堂は落ち着き払ってんだけどね。まあまあでもちょっと小物にも程があるっていう感じで、もうなんかもう、ああ、こいつと一緒にできねえわっていう感じで。絶対ボロが出るみたいな。
ねえ。
うん。
まあでも、何もしなきゃ、一人の、せめてもう一人の殺害で済んだのに、二人殺すことになってしまう。
本当っすね。これってどうですか、これ、なんていうか、この殺しとか。
まぁ、あ、ちょっとね、犯人頑張れっていつも思うんだけど、ちょっと凶悪すぎて、はいはいはい、あんま応援しづらいんですよ。
ああ、なるほど、なるほどね。
そう。
でもなんか美術家ってやっぱりどっかぶっ飛んでるところがあるなっていうか、
あ、
うん、その物の価値観っていうのがやっぱりその独自すぎるっていうかね。
はいはい。
なんか人の生き死にに眉一つ動かさねえんだな、この人っていう部分とか。
うん、まあ、人の生き死にに眉一つ動かさないのはシリーズ通して大体そんなですよ。
う
ん、
まあでも、そう、確かに平気な顔してるやつ多いですよね。
そう。
いや、まあそうなんだけど、ことにこの春報堂さんっていうのは、なんていうかな、その、まあ、いきなり最後の方まで行っちゃいますけど、
うん、
つまりそれ、古畑が唯一引っかかった場所っていうか、
うん、
まあ、古畑にこう、なんかこう、あれじゃないですか、古畑に一撃食らわすじゃないですか、言うても、春報堂は。つまりその、炭素の含有量から、その、破片の年代がわかるって言って。
そうですね。
ね、だからその、壺でもって、殴り殺すわけでしょ、殴り殺すっていうか、バゴーンって殴った後に、なんか日本刀でとどめさすんだけど、片岡卓造のことにね。つまりその時とっさに手にした壺っていうのは、偽物だったのか本物だったのかっていうことがポイントになってきて、
そうそうそう。
まあ、当然ながら、小罰としたら偽物の壺で殴り殺すに決まってると。ね、本物の壺を使うわけがないっていうのは当然の見立てであって、そしたら古畑が、ね、まあそう言ってたらさ、それをなんか春報堂と話してんだよね。
うん。
もうだから今も鑑定今出してて今ね、もうじき答えがわかりますなんつって言って、じゃあ一緒に待ちますかみたいな感じになって。ね。で、噂をすればあなたの部下が切符を持ってきましたよなんて、また春報堂が落ち着き払って言っててさ。そしたら、 調べた結果、ね、400年前のものと断定しましたみたいな感じです、
うんうん。
まあそこで古畑がこう、あの小泉さんの嫌なニヤニヤした嫌味ってらしいんじゃなくて、本気でもう間違いないのこれって。
そうそうそうそうそう。
あれはね、めったに見せない顔なんで、ああいうの。
そうですね。
うん。本気で悔しいみたいなのね。
ええ
ー。うん。そう。ああいうのはなかなか見れないですよ、だから。
はい。
ねえ、ね、古畑さん、教えてくださいよ、ってね。いや、400年前のだそうです。みたいな。あそこで一瞬振り出しに戻ってしまうっていうね。
うん、
感じでさ。うん、でも、だから結局それが最後の詰め手にもなる。詰め手っていうか最後に明かされるけど。
はい。
要するに、春報堂ってのはそれを分かってやってたってさ。
はい。
ね。あの古いあこ、新しい、こっちが贋作ってことは分かって、こっち、あえてこっちを生かしたみたいなさ。それはなぜかって言ったら、この慶長の壺確かに貴重なものかもしれないけど、言ってみれば古い、ただの古い壺で、
うん、
今一つのこっちの壺っていうのは現代最高の作家が自分を貶めるためだけに作ったっつってね、
うん。
どっちに価値を見出すこと言えばお分かりでしょうみたいな、ね。物の価値ってそういうもんなんですよみたいな。
うん、
俺はでもまあ、これ結構感動したんですよね、当時。
なるほど。
なるほどな。ま
あでもね、そんな、うん、あの人間国宝が贋作するかなって感じはあるんですけどね。
いやいや、だから普通しないでしょうよ。
ねえ、別に。普通だから繁盛してない陶芸家がやることですよね。うん、
だからそれほどなんかね、こう、まあ、陶芸家、この人も全然ちょっと変わり者で作品ほとんど売らない。変わり者っていうところで なんか名前が取ってたみたいですけど、まあ、何せこの美術界に春風堂がいることが我慢できなかったっていうね。
そうですね。
だから、そう、こんな偽物をそっくりに作らせるほどの、悪どいやつ、アコギな商売してたんだな、こいつっていうさ、その春風堂は。
うん。
うん。でもなんかね、だからこそ逆に、なんていうかな、その、本物の慶長の壺を割っ、あっさりと割ってしまうほどに、
うん、
この川北百貫が作った偽物に愛があったわけで、この春報堂って、
うん。
俺その気持ちとかには、なんかすごいこう、ゾクゾクするんですよね。おー、みたいな。あ、そうなんみたいな。うん。だから、逆に、だからこそそのなんて、愛ゆえに、迷わずに川北百貫を殺したこともなんか納得しちゃうんですよ、妙に。
へ
ー。あー、なんか殺し、多分あっさり殺しちゃうんだろうな、これっていう。なんか先生がすごいと思うからゆえに殺しちゃうみたいな。
全くそんなことを思わなかった。単に自分の利益で殺したとしか思わなかった。
あ、まあそれも、それももちろんそうなんですけど、なんかその壺やっぱり。慶
長の壺の本物を割るのも、自分の保身のために疑われないようにそうしたのかと思った。
うんうん、まあでもそう、まあそれももちろんあるのかもしれないですけどね。まあ確かに。まあ最後、そこからその、これは古畑に行ったっていうのが、まあもしかしたらじゃあ、あれかもしれないけどね。ちょっと意地張っただけなのかもしれないけどね。俺はでもなんかなんとなくこれ筋通ってるようにも見えたっていうかね。
はい。
なんか。うん。もうだいぶぶっ壊れた人っていうかぶっ飛んだ人だなっていう感じがしましたね。
そうですね。
風貌とかこう、佇まいのおとなしさが、なおのこと凄みがあるっていうか。うん。だから前回見た時よりも俺今回見た方がすごいやっぱ面白かったかなと思いましたけどね。ああ
そうでした、う
ん。まあ、内政この、アンバランスすぎるわと思って、このコンビも。ほんと、角野卓造と、東十郎も。もう見てる景色が違すぎんだろって感じがしましたもん、ね、
なるほど。
まあ、わかんないです。ただのアコギなコンビかもしれないけど。
さあ、そういったところでしょうかね。
ね、はい。
さあ、じゃあ、その次の、セカンドシーズン第8話、投資で21話。魔術師の選択。96年2月28日放送です。
はい。
あらすじを読みますね。あ、これ、はい、セカンドシーズンで、
うん、
一番視聴率があった回みたいですよ。
まあ、あんまりなんか説明はね、それはなんかだからっていうことでもないんでしょうけどね。
27.8%。
そうなんですよ。なんか俺それも今言おうと思ってたんだけど、やっぱりファーストシーズンから見てもぐっと上がってるんだよね。
そうそう、ファーストシーズンがね、一番高くて、加賀武氏の、はい、新幹線の回で 16.6% なんですよ。
そうですよね。
むちゃくちゃ増えてる。だから、
めっちゃ増えてる。うん。
1% で100万人じゃないですか。1100万人増えてるんですよ、視聴者が。
うん、でもそんな感じだと思います。やっぱり段違いに話題だったような気がしますよ。
すごいですね。
うん。
はい、じゃあ、あらすじです。引退したマジシャン、 南大門正夫、山城慎吾。
南大門。
正夫、山城慎吾は、弟子ながら悪名高いプレイボーイの倉田勝夫、池田、なるしっていうのかな、生死。
多分そうだと思う。うん、なるしじゃない。
と、同じく弟子で可愛がっていた毛利咲、松高子が交際するのを心よく思っていなかった。南大門はパーティーの席上で、テーブルに並べられた5本のオレンジジュースの瓶の1本に毒を入れ、倉田を殺害する。しかし、オレンジジュースを持ってくることを提案したのも、5本の瓶の中から毒入りのものを選んだのも倉田自身であった。毛利と動物病院で知り合い、パーティーの招待状を受け取り、会場に訪れていた古畑らが事件現場に居合わせたことで捜査を始めることになる。という回でね。
うん、
いや、松高子がね、冒頭出てきて、動物病院で古畑と会話するんですけど、松高子がね、可愛いんですよね。うんうん、
これね、多分、連ドラ初めてとかじゃないの。松高子さん。どんぐらいのですよね、多分、この方出てきたのも。ほんと、このぐらいの時期からって感じ。
僕ね、ずーっと長年、松高子をそんなに魅力を感じたことなかったんですけど、うん、今回、すごい、もうフレッシュな時期の松高子を見て、うん、うわ、可愛いって思いました、
ね。可愛いっすよね。
と、こりゃ人気出るわーって。
なんか、サラブレッド感がすごいですよ、やっぱ。
そう。
うん。古畑はね、三万の時のあの愛人が飼ってた猫ね。
ええ。
つんって。なんか、行きがかり上自分が飼ってるみたいなね。
そうですね。
うん。ドモンジョを連れて
る。なんか、アレルギーがあるっつってなかったでしたっけ、
言ってないよ。だからそれはサンマがあるから。
あ、そっか。
そうだよ。そういう感じですよ。いいっすね、小泉さんのぼんやりとした記憶。
いろいろ混ざってくる。
俺、昨日収録してたもんね。
はい、
昨日の小泉語録で、後で一人で思い出してもらいましたね。ちょっと今思い出せないや。そうかなと思って。
何でしょう。
いや、後で思い出したら言いますけど。
はい。
うん、思い出した。そうそう。まあ、やっぱ、視聴率がね、27.8% 最高っていうのもね。
これは何でしょう、山城慎吾人気なのかな。
いやいや、多分そんなことはないと思います。
お
ぉ。うん、だってそれって別に風間森生だって、体触ったって何よりキムタクだってっていうのがあるんで。
そうですね。松たか子は初めてだっつったら、そんな別にね、うん、まだ数字持っているかどうかわかんないわけですからね。
はい。
あ、
ただ松たか子への興味の方が
強い。地上波ドラマ初出演作って書いてますよ。
松たか子？
うん、民放地上波ドラマ。
松たか子は？
ええ。
うんうん。あ、そうだよ、そうだよ。やっぱりそうなんだよね。
うん。
そんぐらいのタイミングだよね、これね。まだすっごい初々しいからね。うん、だからね、これ多分山城慎吾よりかは、松たか子さん見たさの方が多分強かったんじゃない？世間の声。
え、当時、松たか子なんか読モかなんかやってたんですかね。
うん、何やってた？
読者モデルとか。
知らない。わかんないけど。多分、成り物入りで出てきた気がします、でも。
おー、あ、まあ、松本幸四郎の娘だぞ。
まあまあ、それもあるしね。うん、なんかで、先日何か出てたのかな、うん、あんまり覚えてないですけどね。
でもね、やっぱ堂々たるもんでね。
堂々たるもんだし、俺、この時の記憶を遡っても、
うん、
あ、松坂子出てきたって、確か思いながら見てた気がします。
へー、全然、う
ん、だから何かしらで
知ってた。新人らしい。おどおどした感じみたいの何もなかったですもんね。
本当っす、本当っす。だからね、このプレイボーイのこの倉田がね、うん、まあ殺される役だからとは言っても、松高子の相手としてはまるで釣り合わねえ感じがした。
そうですね。
この人ね、1話で中森明に閉じ込められる男だよね。
ああ、そうだったんだ。
うん、うん、うん、うん。まあ、手ひどい死に方ばっかしてますけどね、この人も、ね。
そう。
そう。
山城慎吾がね、弟子同士の交際は認めないっつって、倉田に交際をやめるように、詰めてるんですよね。
そう。先生らしくもないですね、みたいなね。
うん。
倉田さんからしたら。
まあ、そんなことを言ってる山城慎吾は、お客さんのおっぱいを触ったり、なんかアシスタントの尻を触ったり、ちょめちょめしてるんですよ。
ちょめちょめしてますよね。
ね今だったらもうすぐ大問題。山城慎吾のちょめちょめ。
ほんとね、ほんとね、山城慎吾今の時代にいたらどうなるのよって思いますよ。こんな時代がいいけどな、でもな。
本当にね。
うん、うん。
山城慎吾がちょめちょめしてて嬉しかったですよ。
本当だよね。すごい時代よ。この頃もまだそうだったっけ？これ、でも山城慎吾さんって晩年ちょっとかわいそうな感じでしたよね。
晩年もう、もうなんか施設に入って誰も訪ねてくる人がいないみたいな。
本当本当、なんか。そう。なんか突然そんなになっちゃってびっくりでしたね。
そうそう。でもね、うん、あの辺のその、仁義シリーズに出てた人たちみんなそんな感じじゃないですか。
どうなんかな、
うん、
そう。割と菅原文太は晩年までやりたいようにやってたような気もしますけどね。
菅原文太は、うん、あ、そっか、
うんうん。まあなんかちょっと引っ込んで農業やったぐらいにしてね。
そうそうそう。
まあでも、そう、沖縄で選挙で駆り出されて応援演説行ったりとかなんとかってしてたりとかしてましたけどね。梅宮達夫って言うたって最後まで幸せいっぱいできたような気もしますしね。
梅宮達夫は、なんか、どうでしたっけ、う
ん、梅宮達夫さんなんてつい最近まで生きてたじゃないですか。
そうそうそうそう。
うん。まあ、最後の方は、まあ、闘病で結構大変な思いもされたのかもしれんけど。
うん。
でも、ただ常にいろんな人に慕われて芸能界にずっといたようなイメージがありますけどね。
そっか。
うん。
じゃあ、
山城慎吾も本当に、こう、仕事してんのか遊んでんのか分かんないような感じっていうのは、もう僕ら子供の頃からずっとそんなイメージだったから。ね
え、
この人では晩年ほんと孤独な感じっていうのが本当に似合わないなと思いながらあれしてましたけど。
ねえ、あんな人気者だったのに。
本当だよね。いきなり老け込んだなっていう感じがしましたね。そう。まあ、すごい貫禄でね。なんか良かったですよ、俺は。山城慎吾と田村正和っつうのもなんか
。千葉真一はコロナで死んじゃうしね。
本当だよね。
そう。
千葉真一もいなくなり、田中邦衛もいなくなり。
ねえ。
ねえ。みんないなくなってしまう。
みんないなくなっちゃった。寂しいな。
最近それこそ水本明さんとメールでやり取りしててさ。
はいはいはいはい。
うん、ほんとそんな話になりましたもんね。あと誰がいるっけか、みたいな。
うん、誰もいないですよ。
いよいよ、だからね、いよいよ昭和が終わるって誰だろうね、みたいな話をしました。昭和が終わるって誰のこと言うんだろうな、みたいな。だってそれこそ高倉健が亡くなった時とかもちょっとそんなこと思ったりもしたしさ。昭和が遠くになりにけりなんて言うけど、本当にいよいよ誰がいなくなると昭和が終わったことになるのかみたいな。
石原慎太郎が死にましたよ。
もうそれもかなり一つ要素だと思いますけどね。
ねえ。
それはめちゃめちゃあるよね。
そう。
長島さんとかかね、でも最後の最後っていう。
ああ、長島さんまだ、
運
命で。王さん。
王長島とかな、王さんってまだお元気かな。
王さんは長島さんより元気ですよ。
ちょっと若いぐらいだもんね。
そう、うん。
でも本当にいよいよ昭和のビッグネームってなると、もうそんなやつは残ってないよね。猪木
もいつ行っても
まあそうっすね、おかしくない。なんか不思議と昭和ってイメージがないけどね、猪木って。
猪木はそうですね。
うん、いや、まあ、紛れもなく昭和の人なんだけど、なんかジャイアント馬場がいなくなった時の、あ、昭和が一つまた時代がみたいな感じにはあんまならないっていうの。
まあ平成でも活躍してましたからね。
そう。むしろ平成でも出ずっぱりみたいなところもあったし。
そう。
なんなら、馬場が死んだ後妙にやっぱり一番狂い咲きだったよなとかね。むしろそんなイメージもあるからなとか。
まあ、
そんなようなことを考えたりして。
そうですね。
ね、うん。まあだから、ね、吉田豪さんじゃないけどさ、やっぱ、こういうビッグネームの、なんかさ、豪胆な人生みたいなのってさ、やっぱり、惹かれるもんがありますよ、やっぱ。なんか、今の世の中を考えるとなんか本当に。
あ、それこそ山城慎吾さんの本読みましたよ。うん、吉田豪さんが復刻活動され
て。ああ、はいはいはい。
なんだっけな、活心とかについて書いた本。
和歌山富三郎のについての本だよね。
そうそうそうそう。
あれ面白いよね。
寂しんぼなんとか。
怒りんぼ寂しんぼ。
怒りんぼ寂しんぼ。そうそうそう。うん、
いい
面白かった。
山城慎吾のって本当面白いよね、本が。本も面白いんだ。
あ、他の本も面白いんですか。
面白いよ。多分で、この人異常なほど映画に詳しいよね。
へぇー。
うん。
あ、著作いっぱい出てる。怒りんご
すごい
寂しんぼ。
うん。あの人もほら、なんだっけ、あの人。淀川さんだっけ、淀長さん。淀川長春さん
。
淀長さんが怒るぐらいにさ、あんた、憎たらしいほど詳しいわね、みたいな、なんか。
映画2の種本っていう本を79年に出してますよ。
そうそう。とんでもないインテリなんだよね、この人ってね。
まあ、しかもね、この人は、あの、撮影所にリアルにいた人ですからね。うん、
ねえ。でもなんかそういうインテリを感じさせないさ、おバカな感じがまたね、魅力的ね、
ちょ
バラエティ。ただのスケベ親父っていう感じがね。ほんとね、大人の遊び場っていう感じだね、テレビが。この時代って。
あいあいゲーム。
許されてて。そう。懐かしいな。
注文した料理と、
あの映画、この映画、味わうの。